77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。9月23日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、今日のオープニングナンバーは今日から公開の映画秘密の森のその向こうからお曲をお届けしました。まあ、この作品のために作ったオリジナル曲ということなんですが、まあ、劇中あんまりこの作品音楽が流れないんですよね。まあ、この作品のテーマである子供の頃の親に会う夢とともに、より大きな夢を呼び起こしてくれたら嬉しいと監督のセリーヌ・シアムさんが語っていらっしゃるように、この作品をね、すごくいい感じで彩ってくれてるんですよ。まあ、本当に素敵な作品で、今日後ほどまた改めてご紹介しますので、どうぞお楽しみに。さて、秋の映画もたくさん公開されておりますが、まあ、今注目の話題の作品からご紹介していきたいと思います。ラム。山あいに住む羊飼いの夫婦イングアルとマリアは、ある日羊の出産に立ち会うと、その羊からは羊ではない何かが生まれてくるんです。まあ、子供を亡くしていた2人はアダと名前をつけて、その存在を育てることにするんですね。まあ、奇跡がもたらしたアダとの生活は2人に大きな幸せをもたらすんですが、やがて彼らを破滅へと導いていくという話題作を次々と世に送り出す A24 が北米配給権を獲得し、カンヌ国際映画祭で上映されるや否や観客を騒然させた衝撃の話題作がいよいよスクリーンに登場です。監督はローグワン、スターウォーズストーリーなどの特殊効果を担当し、この作品が長編デビューとなるヴァルディミール・ヨハンソン監督がメガホンを取っています。キャストはマリアをミレニアムシリーズのノーミー・ラバス、まあ、彼女をこの作品の制作総指揮も務めています。まあ、この作品ですね、もうとにかく見てくださいと言いたいです。というのは、きっと見た人それぞれいろんな意見や話ができると思うんですよね。もう私はですね、なんだかもうずっと不思議な空気に包まれているような感じでした。もうこれってスリラー、もうそれともコメディ、これなんだろうみたいな感じでですね。まあ、主演のノーミー・ラバスの演技はやっぱりさすがに素晴らしかったです。見どころいっぱいですので、ぜひお楽しみください。ラム、こちらは今日から全国順次公開中ですが、長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。もう一つご紹介します。プリンセスダイアナ。イギリスのダイアナ皇太子妃の半生を描いた初の劇場版ドキュメンタリー作品で、1981年にチャールズ皇太子と婚約する数週間前から1991年に起こった突然の悲劇までの約16年間にスポットを当てています。まあ、今年世界で最も愛されたプリンセスダイアナの没後25年に当たる年でもあるということで、もう衝撃的なニュースからもうそんなに経ったんだとこう改めて思いました。まあ、私の中で、まあ、素敵なプリンセスといえばダイアナ妃だったんですよね。まあ、ダイアナ妃がテレビに出てくるたびに、その素敵な姿に、まあ、同じ女性として憧れを抱いたりしてたんですが、まあ、このドキュメンタリーを見て、表には表すことのなかったダイアナ妃の人生の苦悩をも感じましたし、もっと幸せでいてほしかったなんても思いました。 まあ、実はですね、同じ時期に試写で10月14日から公開になりますスペンサーダイアナの決意という映画の試写を見たんですけど、まあ、こちらは、まあ、クリスティン・スチュワートがダイアナ妃を演じても話題になっている作品で、もうこうクリスティン・スチュワートがもうダイアナ妃にもうそっくりなんですよね。またこちらの作品は改めてご紹介したいと思いますが、ぜひスペンサーと合わせてご覧いただくと、よりダイアナ妃の人生に迫ることができると思いますので、このプリンセス・ダイアナ、そしてスペンサー・ダイアナの決意、2作合わせてご覧ください。プリンセスダイアナ、こちらは9月30日から長崎セントラル劇場ほか全国で順次公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
さあ、最新作映画をご紹介していきます。3つの鍵。ローマにある高級住宅地の同じアパートに住む3つの家族、顔見知りではあるけれど、扉の向こう側の顔は、隠された顔は誰も知らない。ある夜、3階に住むジョバンニとドーラの裁判官夫婦の息子アンドレアが運転する車が衝突し、建物に衝突し一人の女性が亡くなり、同じ夜2階に住むモニカは陣痛が始まり、夫が長期出張中のため一人病院に向かいます。アンドレアが起こした事故で仕事場が崩壊した1階のルーチョとサラの夫婦は、娘を朝まで向かいの老夫婦に預かってもらうことにします。その預けた娘と預け先の認知症のご主人が行方不明になってしまい、ルーチョは娘に何かあったのではないかと疑い始めたことをきっかけに、予想もしなかった家族の不和を引き起こしていくという、息子の部屋でカンヌ国際映画祭パルムドール、親愛なる日記で同監督賞を受賞しているイタリアの名所ナンニ・モレッティがメガホンを取っています。まあ、この作品ですね、いきなり車の事故から始まって、まあ、そこから同じアパートに住む3つの家族の崩壊と再生の10年が描かれているんですが、この3家族が抱えている問題をこう物語を追いながらいろいろ考えてしまうことがね、すっごく多いんですよ。まあ、この作品見終わった後に誰かの意見をですね、もう聞きたくなってしまうぐらいだったんですよね。まあ、きっと見る年代によっても意見が違うでしょうし、まあ、まずはどのキャラクターに感情移入するかによっても違ってくると思います。私はですね、正直言ってもう未だに誰に共感できるだろうとこも思うことがね、あるんですよ。皆さんはこの作品をご覧になられてどう感じるんでしょうか。3つの鍵、こちらは全国順次公開中で、長崎では10月14日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は秘密の森のその向こう。物語の主人公8歳のネリーは、大好きだったおばあちゃんを亡くし、両親に連れられおばあちゃんが住んでいた森の中の一軒家を片付けにやってきます。まあ、しかし少女時代をこの家で過ごした母は、自分の母親との思い出に胸を締め付けられ、夫とネリーを残したまま一人その家を出て行ってしまいます。まあ、残されたネリーは森の中へ散策へ出かけ、そこで母と同じ名前のマリオンという8歳の少女と出会い、親しくなっていきます。そんなある日、マリオンに招かれたネリーは彼女の家を訪ねると、そこはおばあちゃんの家だったという物語で、燃ゆる女の肖像のセリーヌ・シアマが監督脚本を務めていて、2021年第71回ベルリン国際映画祭コンペティション部門に出品されています。キャストはこの作品が映画初出演となるジョセフィーヌ&ガブリエル3世姉妹がネリーとマリオンを演じているんですが、まあ、この2人、まあ、双子なだけにもどっちがどっちかわからないぐらいもそっ くりなんですよ。私ですね、最初一人二役やってるのかなと思うぐらいにね、本当にそっくり。そしてですね、ものすごく可愛いんですよね。まあ、彼女たちのですね、ナチュラルな演技にもぜひ注目していただきたいと思います。まあ、ネリーが森の中でマリオンと出会い、そこから物語がこう展開していくんですけれども、まあ、シンプルではあるんだけれども、もう本当に心に残る作品でした。もう何か温かくてぬくるもりのある感じがもう私はね、すっごく好きだったんですよ。まあ、できるなら私はネリーと同じような経験をしてみたいなーなんて、こうファンタジーの世界も楽しんでしまいました。秘密の森のその向こう、こちらは今日から全国順次公開中で、長崎では来月10月28日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。今日は秘密の森のその向こうプレスシートを2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームをご覧ください。締め切りは9月30日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。もう一つご紹介しますね。犬も食わねどチャーリーは笑う。結婚4年目となる裕次郎と日和は、表向きは仲良し夫婦に見えるんですが、日和は鈍感な裕次郎に対してもうすごく不満を募らせていたんです。まあ、そんな日和が日頃の鬱憤を吐き出すツールとして活用していたのが、 SNS の旦那デスノートという書き込みなんですね。まあ、そこには世の夫たちが見たらもうびっくりするであろう妻たちの本音が書き込まれているんですよ。まあ、そんなある日、ひょんなことから裕次郎は旦那デスノートの存在を知ってしまい、ことあろうことに自分について書かれていると思われる書き込みを見つけてしまうんです。というのも、チャーリーというハンドルネームが2人で飼っているフクロウと同じ名前なんですね。さあ、ここから夫婦喧嘩のゴングが鳴り響くという台風家族の市井正秀監督がメガホンを取り、脚本も手掛けている作品です。キャストは裕次郎を香取慎吾さん、日和を岸井ゆきのさんが演じるほか、よきみこさん、井上海さんなどが出演しています。もうこの作品ですね、夫婦あるあるがもういっぱいで、結婚経験のある方なら共感できることがもうたくさんあるんじゃないかなと思います。私も結婚してるので、もうあるあるなんてこう頷きながら見てしまいました。そしてですね、なんといっても旦那デスノート、まあ、これ実際にウェブサイトもあって、2017年には書籍化されてるそうなんですが、もうこれですね、なんかもう笑っちゃったんですよね。そしてですね、まあ、この映画ですね、ただ鬱憤晴らしのぐちぐちな作品ではなく、夫婦だからこそ分かる思いなんかもこう描かれてるんですよ。なのでですね、心にこうグッとくるところもあったりして、もうなんかね、すごく良かったんですよね。もう笑って共感してほろっとくる、なんともいい作品でしたので、ぜひ劇場でご覧ください。よかったらご夫婦で見に行ってみるのもいいかもしれませんよ。犬も食わねどチャーリーは笑う、こちらは東方シネマズ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。クリーン、ある殺し屋の献身。深夜の街でゴミ回収車を走らせ、廃品や廃屋の修理を趣味にしている寡黙な男クリーンと呼ばれる彼は、孤独な日々を過ごす中で隣人のディアンダという少女と心を通わせていました。まあ、そんなある日、ディアンダが街のチンピラたちに目をつけられてしまい、クリーンはディアンダを救うためチンピラたちを打ちのめすんですが、まあ、その中に街を牛耳る麻薬ギャングのボスの息子がいたことから、グリーンはギャングから追われる立場となってしまうという、戦場のピアニストのオスカー俳優エイドリアン・ブロディがクリーンを演じる作品で、エイドリアン・ブロディは主演のほか制作、脚本、音楽も手掛けています。まあ、とにかくですね、エイドリアン・ブロディのこうどこか寂しげな表情がですね、もうなんとも印象的な、ね、作品だったんですよ。 先ほどもご紹介したように、私の中ではもう彼は戦場のピアニストの印象が強かったので、こんなアクションをするのねと、また新たな一面も見れたような気がしました。クリーン、ある殺し屋の献身は全国順次公開中ですが、長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。 FM イサハヤのホームページや公式アプリのメッセージ、または E メールにじ @771fm.co.jp、 そしてミカのフラワーシネマのホームページや私のインスタグラムやフェイスブックからもお待ちしております。皆さんのですね、楽しいメッセージ、そして曲のリクエストお待ちしています。さあ、そろそろ今日もエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは長崎市にお住まいのラジオネームくまりんさん、ほかたくさんリクエストをいただきました。ありがとうございます。もうまだまだ大ヒット上映中ですよね。映画ワンピースフィルムレッドより、アドで風の行方を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末を過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバイ。